今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、11月も半ばを過ぎました。まあ、秋も深まったなという気がいたします。あのラジオカフェは御池通りという北側に大きな通りがあるんですけれども、その並木の葉っぱがもうこう枯れ葉になって落ちているという、もうそんな季節になろうとしているというところですが、皆様はどのようにお過ごしでしょうか。さあ、秋といえば読書の秋とも言えます。今回はジャーナリズムの道徳的ジレンマを8月に出版されたんですね。
そうです。
はい、8月に出版されました。龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科准教授でいらっしゃる畑中哲夫さんにお越しいただきました。2度目のご登場です。
ありがとうございます。
はい、畑中さん、こんにちは。
はい、こんにちは。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。畑中さんはもうさんと呼ばせていただきます。はい、これまでに本って何冊ぐらい出版されたんですか。
今回の本で単著って言いましてね、自分の、はい、一人で単独で書いた本は4冊、
協調じゃなくて
4冊目で、協調は、なんか 5、6 冊あると思います。
結構ありますよね。はい、まあ、大体どういうことに関してというか、ジャンルというか。
ジャンルはね、まあ、メディア、はい、マスコミュニケーション、ジャーナリズム、そのあたりの分野が私の関心領域であります。
ああ、そうですか。はい、この今回ジャーナリズムの道徳的ジレンマ、なかなかこれは、難しい問題ではないかなと想像するんですけれども、畑中さんはジャーナリストとして長年活動してこられたんですよね。そういうご経験お持ちだからこそということがあると思うんですけども、はい、ちょっとそのあたり。
はい、わかりました。私はですね、大学を卒業した後、毎日新聞社に入社をしまして、新聞記者をやって、その後、雑誌記者を1年ほどやった後。
新聞記者は何年ぐらいですか。
新聞記者5年ほどですね。
あ、5年。
はい、はい、で雑誌記者、日経トレンディっていう雑誌で1年ほど働きまして、その後共同通信社という通信社で、新聞社とまあ同じような感じの仕事なんですけれども、まあ、そこで20年近く仕事をしておりました。まあ、そんなジャーナリストとしては、まあ、25年ぐらいの取材経験があるんですけれども。
そうですか。ちょっともう一回復習しますと、この共同通信に一番長くおられたということは、はい、この共同通信の仕事が一番こう気に入ったというか、やりがいがあったとか、そういうことでしょうか。
どの会社もやりがいはあります。
比べたらあかんと。はい、
ただね、共同通信って面白い会社でしてね、
はい、
まあ、新聞紙面用の取材もするんですけれども、ラジオテレビ向けのコンテンツの配信というのもやっておりまして、その部門にも私一時期いました。それからホームページの管理人とかですね、ウェブサイトでの展開っていうのも経験しましたので、まあ、新聞、雑誌で通信社の記者の仕事と、それからラジオテレビの放送の仕事とインターネットの仕事、合計5つのメディアのですね、現場を全部経験してきてということがありましたね。
そうですか。素晴らしいですね。
もう、
はい、はい。そして今回のこの著書なんですけれども、夏に出されたんですか。
夏といってもですね、はい、実はこれ出版社のウェブサイトで2016年からもう2年ぐらいずっと連載していたんです、インターネット上で。それを、2018年の8月末に出版することになりました。
ああ、そうですか。
はい、ま
あ、
ほとんど9月ですよね。
ああ、そうですか。はい、そうするとそういう積み重ねがあって、それを、まあ、一冊の本にされたということは、これはその本にするそういう価値というか、
そうですね、
編集者の方が判断されたと。
軽装書房という東京の学術系の出版社なんですけどもね、まあ、そこの方が、まあ、連載させていただきましてね、でずっと、まあ、2年ほどずっと連載してきたので、まあ、できれば本にしませんかという話をいただきまして、 まあ、ちょっとぎゅっとまた凝縮してまとめた形なんですけどね。
あ、そうなんですか。この、本は大体どのような内容に、まずは、はい、ちょっと簡単に
本の説明させていただきます、はい、そうですね、はい、名前がね、ジャーナリズムの道徳的ジレンマってちょっとなんか堅苦しい感じなんですけれども、
そうですね、
なんか難しいのかなと思われる、そんなこと全然なくてですね、実は面白く読んでいただける本だと私自負しております。で、どういうことが書いてあるのかっていうと、まあ、ジャーナリズムの報道現場の記者さんたちがいろんな現場で、まあ、倫理的なというか道徳的な難問にいろいろこう直面されてるんですね。私自身も25年ほど新聞記者とか雑誌記者とかの経験をしていろんな難問を抱えてきたんですけれども、それをどう考えたらいいのか、これは学問的にどういうふうに位置づけられるのかとかですね、そういう指針みたいなものを議論するための叩き台になるケースブックっていうのはこれまで私見たことなかったんですよね、
はい、
だったら自分で作ってみようというのが基本でですね、まあ、報道倫理のグレーゾーンにあるような、なんかこうこちらを取ってもあちらを取っても、まあ、両方正解なんだけども、このなんか難問みたいなことをやり過ごすんではなくて、じっくりと過去に実際に起きた事例をですね、元にこう深く考えてみるための本であります。
ああ、そうなんですか。なかなかこう日常に追われていると、そのじっくり振り返って考えてみるということはなかなかできないわけなんですけれども、やっぱりこの本を、見て、そういう時間、そういうちょっと振り返って考えるということは非常にいずれにしても重要ですよね。
そうですよね、
はい。さあ、そうするとこの本を書かれたその狙いというのは、その今もおっしゃったかと思うんですが、どういうことになりますでしょうか。
まあ、狙いというのは現実にですね、過去に起きた問題というのがどんどんどんどんやり過ごされてですね、
はい、
いつまでたっても同じことの繰り返しのような、例えばメディアスクラムの問題とかですね、
はい、
まあ、そんな問題たくさんこれまであるのに、気がつけばやらせの問題もそうなんですけどね、繰り返し繰り返し繰り返されていく。で、どこかでちゃんとこう決まりをつけてですね、まあ、教訓として次の世代に残していくような、そういうそのケース事例をですね、しっかりと残していくのが、まあ、本来のこの本の、まあ、趣旨というかですね、目的ではあります、はい、で、これはジャーナリスト向けの本だけではなくて、普通のそのジャーナリズムのニュースの受け手の人たちと一緒に考えていくためのものなので、龍谷大学の、社会人向けの講座でですね、社会人のジャーナリストじゃない人たち向けの講座でも私この教科書を使って、その授業をやってるんですね。で、大学生向けにもこれを使って授業をやっておりまして、むしろジャーナリストの人たちがこれまでなんかやり過ごしてきたというか、喉元すぎれば暑さを忘れるようなですね、そういうものをもう一回どんだけ熱いものだったのかっていうのをじっくりとこう市民の立場というか学生の立場というか、そのあたりでそういった人たちと一緒に考えていく、悩んでいく、で、それをまあ自分たちの糧にしていくということが、まあ、この本の狙いであります。
ああ、そうですか。これを拝見して残念ながら非常に面白かった。
残念ながら面白かったですか。
いや、面白いやんっていう、こう読み物としても、うん、
はいはい
はい、こう引きつけられるというか、
ありがとうございます。
まあ、いろいろ構成的なことを、ま、先に説明していただいた方がいいと思うんですけど、
はいはい、
なぜ面白いと思ったのかという理由が、
はい、
そこにあるのではないかなと思いますので、
さっ
き、この、その本の
構成ですね、
ちょっとどんなふうな構造になっているのか、
はい、ね、珍しい作りの本だと思います。
珍しいですね。
全部でね、章が5つの章から成り立ってまして、第1章が人命と報道についての、事例が4つ並んでいます。最高ピュリッツァー賞を受賞したハゲワシと少女という写真をめぐる議論などですね、そんなのが、まあ、人命と報道に関する章で書かれてありまして、で、第2章が報道による被害ですね、メディアスクラムの問題とか加害者家族の問題とか被害者の匿名実名の問題とかですね、これが第2章で、第3章は取材相手との約束の問題について、深く議論しています。例えば その取材 の、 あの新聞記事とか雑誌記事に出る前に事前にゲラを見せてねって言われるような事例って取材記者たくさんあるんですけれども、
あるでしょうね、
そんな事例とか、あるいは取材謝礼を求められるってことも結構あるんですよね、はい、
そうなんですか、
うん、これが第3章で取材相手との約束ごとについて、はい、第4章はルールブックの限界と課題と題しまして、まあ、既存の大手のマスメディアの人たちが作ってきたルールブックっていうのは、まあ、それなりに堅牢でしっかりとしてるんですけれども、やっぱりほころびというか時代に合わなくなっていってしまったようなところっていうのもありますので、これをどうやって改良していくのかということを考える、まあ、そういうところの事例を集めていまして、最終章の第5章はですね、取材者の立場と属性、まあ、アイデンティティの問題なんですけれども、同僚の記者が取材先でセクハラ被害に遭うっていうようなことっていうのはもう何十年も前から、起きていることなんですけれども、これに気がついたのはやっぱり女性の記者たちがたくさん採用されて以降で、女性という属性がこの問題をちゃんと可視化させていったことだと思います。男性の記者たちのばっかりの時にはこんな気づかなかったと思うんですよね、
はい、
まあ、そういうその取材者の立場とか属性とかの問題をしっかり掘り下げて考えてみようじゃないかということになっています。で、合計20の事例が載っていまして、それぞれの20の事例をどんなふうに展開しているのかといいますと、
その展開が結構面白いんですよね。そうなんですね、
最初にね、思考実験といって一つ一つ実際にあった事例をちょっとこうモデル化をして物語として見開きのページで思考実験をまず書いています。例えばそのハゲワシと少女の問題だったらほぼそれに類するようなですね、その、まあ、
物語のように物語、
そう短編小超短編小説みたいなものですね、
はい、
これがまあ最初の思考実験、第一の思考実験があって、次のページを開くとですね、論点を整理するような、合計6つの立場の表明みたいなのですね、例えばハゲワシと少女の事例であれば人命救助を優先するのか、やっぱり報道の写真撮影を優先するのかという2つの立場からの、対論が書かれてありまして、これが、異論対論というページであります。思考実験、異論対論があって、その最後に実際に過去に起こった事例、それとそれをどうやってこう考えていったらいいのかっていうのが書かれてありまして、合計20の事例を、早口ですいませんね、20の事例を、まあ、この全部同じ構成で作っています。最初に物語があって、次に論点の整理があって、で実際にはどんなことが起きたのかと書かれてあると、はい、まあ、こういうふうな流れになっております。
今このラジオ聞かれた方は難しそうだなとかいやもうそんなええわって思われたかもしれませんが、
そうですね、
これをその読まれたら、うん、こう最初のまずこういうケースっていう、うん、その物語的にショートストーリー、ここがよく、まあ、できているっていうか、導入部分が、そうすると次をめくりたくなるという、ま
あ、
よくできてまして、
ありがとうございます。
そしてその、考察部分に入ると、これメモしとかなくちゃっていう、こう大事な言葉が、まあ、散りばめられているかなっていう、
ありがとうございます、
そんな気がいたしました。
ありがとうございます、はい、説明下手くそですいません、なんか
いえいえ、そしてそのいろんな20のケースっていうふうなご説明ありましたけども、うん、はい、全部がああそういうこと目にしたことはあるなとか、うん、よくそういうことあるよねっていう、そういうことがほとんどですよね。
そうですね、はい、
さあこの後はいろいろこう事例を挙げて、お話しいただきましょう。
Thank you.
今日からグリーンコミュニケーション引き続き、畑中哲夫さんにお話を伺います、はい、ジャーナリズムの道徳的ジレンマという著書を出版されました、はい、さあ事例を挙げてお話しいただくとより分かりやすいのではないかなと思うんですけれども、はいはい、この本当に、ケース1冒頭部分、どういうことがこれは、ですね、大きい章としては第一章人命と報道、はい、その中のケース1です、
はい、そうですね、はい、ここで取り上げたのは高校
とか有名な話なんですか？
めちゃめちゃ有名な話です、はい、ハゲワシと少女というですね有名な報道写真がありまして、この撮影をした人をモデルにした思考実験が書かれてあります、
どういうことがあったんでしょう？
アフリカのですね飢餓の国に密入国をして、報道写真を撮ったジャーナリストがいました。ケビン・カーターという南アフリカ出身の写真記者なんですけれども、はい、その人が撮った一枚の写真がですねピュリツァー賞というですね、まあ、報道の最高
報道部門では最高の
最高の栄誉、
ね、
と言われているアメリカの賞を受賞したんですけれども、はい、その写真どんな写真かと言いますとねその飢餓でガリガリになった女の子が道端でうずくまっている写真なんですよ、はい、その少女の背後にハゲワシがふわっと舞い降りているそんな写真なんです。
佇んでる、
はい、でハゲワシというのはね、その死んだ獣の肉を食べるというのが習性で、はい、まあ、これからその少女がハゲワシに食べられるんじゃないかと、そういう場面を切り取った写真なんですね、
まあ、ハゲワシがその瞬間を待っているかのような
そういう
一枚の写真、
そうです、もうそれはもうその国の
ケビンさんが撮った
飢餓をもう本当にその国の状態を見事に印象付ける、はい、もう本当に名作の写真だと思われるんですけれども、その写真がニューヨークタイムズに掲載されてこの写真がものすごい批判を受けるんですね、
はい、それはピューリッツァー賞を受賞した後
あとですね、
はい、
あと、まあ、受賞したというかニューヨークタイムズに載った時点で、はい、ものすごい反響がありましてね、どういう反響かというと写真家がその少女とハゲワシと写真家はどういう位置にあったのかっていうのをみんな想像し始めたんですね。
そうですよね。
この写真家はハゲワシを追い払うことができたのにあたかもなんかこう少女がこれからついばまれて殺されていくのを待ってるかのような
その瞬間をある意味切り取って、うんうんその記者も待っているかのように
そうですそうです、
はい、
それは人命優先なのか報道優先なのかっていうので大きな議論が巻き起こりまして
当然ですよね、うん、
でそのピュリツァー賞を取ったケビン・カーターさんは受賞した後ですね、
はい、
1ヶ月後ぐらいに、バッシングを受けたこともあるんでしょうけれども、自殺をしてしまうという事件がありました。
これはその報道のジレンマを、うんある意味象徴している有名な話、
ね、
ということになるんでしょうか。
最も有名な話ですよね、
はい、その出来事の中にはどうい こう対立軸というかそういうこの意見の A、B があるんでしょうか。
ああそれはアメリカ型のジャーナリズムの倫理はですねその取材対象に手を加えてはいけない単なるその冷静で客観的な観察をしなければならないというのが、まあ、アメリカ型の報道の倫理なんですけれども
手を加えるというのはその少女をその人道的に助けるという手を加えるということでしょうか。もう
棒切れでハゲワシを追っ払ってまずそれをすべきでしょう、はい、人間として、
はい、
というような議論があるのとそれに対抗するようなプロの論理としてですね絶対にその取材対象に手を加えたらそれはもう客観的な事実ではなくて働きかけることはやっぱり、まあ、テレビ界でいうところのやらせみたいになってしまうと、
はい、
人為的な写真になってしまいますでしょ。だからそれは事実の報道とは異なるというような議論がかつてありまして、
はい、
でこの2つの狭間でケビン・カーターというカメラマンは悩んだんですよね、
はい、
でその結果、まあ、答えが出ずに薬物中毒だという話もあったんですけれども、命を絶つというですね最悪の結末を迎えました。
まあその1ヶ月後っていうことですとやっぱりそういう批判に、が影響しているっていうこともあるかもしれませんね。
大いにありますね、大いにありますね、
はい、ただですねやっぱりこういう報道写真 最高の瞬間を撮りたいというなんか表現もあったかと思うんですが、その報道写真家、最高の写真って何なんだろうっていう、そういうこう疑問っていうの、もし疑問を投げかけるとしたら、そういうことも、あるかもしれませんよね。
そうですね、やっぱり、はい、多くの人たちの関心を集めないといけないので、はい、できるだけインパクトのある、うん、衝撃的な写真を撮りたいとやっぱ思いますよね。
そこですよね、うん、それでいいのかというところが、
それがものすごい悲惨な光景だったりすることっていうのはやっぱり場合によっては起きますよね。戦場ジャーナリストってみんなそういうことで苦しむんだと思いますね。
本当ですね、うん、まあ、戦場というものがそういうものなんだという、うん、まず事実があってそれを伝えるというのが報道ジャーナリストの役割というところなんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、あの畑中さんはこの事例ではご自身はどんなふうにお考えになるんですか。
私はね、はい、傍観者として、客観報道っていうのにかなり僕疑問を持っていましてね、そんなのは多分ありえないんだろうと思うんですね。なので客観報道という名の傍観者として対象と向き合うということはやっぱ間違ってるような気がしますね。
傍観者というのはもうその写真を最高の瞬間を撮るという
狙い続けるということですね、
はい、
でこれは報道の使命として絶対必要なのだというような意見があるのは分かってはいるけれども、そこに踏み込んでしまったらジャーナリストの心が壊れてしまう。
心、
うん、
いいことをおっしゃいました。
ありがとうございます。まあ、そこがね、道徳的な問題っていうのが常にその、はい、ね、記者たちが問い詰められていることなんですけど、心がね壊れてしまうんですよね。
そこですよね、うん、ケビンさんもやっぱり自分の心と葛藤があったのかもしれませんね、うん、
だからね、お医者さんがその患者さんにメスを入れてバーッと切り裂いてね、病気を治すのとはちょっと違いましてね、
はい、
やっぱりその えげつない写真を撮ったりとか、悲惨な状況に立ち会うわけですよね、で記者自身がねやっぱり少しずつ傷ついてるんですよ、魂がなんか痛むような場面ってたくさんあると思うんですよね。
だけれどその報道写真としてはすごい瞬間を切り取ったとも言えるというところですね、う
ん、言えますですからね、はい、だからPTSD になる記者さんもやっぱりいるんですよね。
いやいや本当にそうだろうと思います、うん、はい、まあそういうこともありますが、私たちこのラジオカフェはコミュニティ FM なんですけれども、
そうですね、
はい、そういう、こう事例っていうのもありますよね。
あります
これはケース3ぐらいでしたっけ。
ケースの3ですよね、
はい、
コミュニティ FM の方たちが大活躍をした事例がありました、
はい、
原発事故が起きた時に記者を、まあ、退避すべきなのかどうなのかっていうような問題を扱った事例ケースなんですけれども、東日本大震災の後にですね、その、東京電力の福島第一原子力発電所の爆発事故が起きまして、その時に大手の報道機関は一斉に福島県外に記者を退避させたという事例がありました。
そういうことありました。
みんな逃げたんですよ。
本当ですね。
で、読者とかリスナーを置き去りにして逃げちゃったんですよね。
はい。
でも最後の最後までずっと残り続けた、放送局があったんです。有名な放送局ではないんですけれども、福島県いわき市の FM いわきという小さなコミュニティ、
ちょっと南の方にな
りますね。ちょっと南の方ですね、
はい、
もうそこにはね本当に次から次へと県外に脱出する人たちをこう横目で見ながら、それでも脱出できない県外に逃げられない人とか地元に留まっている人のために、正確な情報を届けようと行政と一緒になって、災害放送をずっとやり続けていたっていう事例があるんですね。
はい。
で実際にその新聞社もそうですし、放送局通信社もそうなんですけれども、会社の命令で逃げろって言われたらさっとみんな逃げてしまう。
はい。
で、まあ、確かに自分自身も被爆したくないっていう気持ちはあるのかもわからないけれども、その時にみんながみんな大手のメディアの人たちはもう本当に、まあ、なんていうのかな、その会社の命令を全部言うことを聞いて一斉に逃げてしまったっていうこと自体が後から振り返ると痛恨の極みだっていうふうにみんな言うんですよね。で被爆を恐れてその会社としては社員の安全配慮義務みたいなのがあるのかも分かりませんけれども、一人一人のジャーナリストは一人の人間として今自分が読者よりも先に逃げて で報道その人たちに向けて報道しないというのはどういうことなんだろうということを本当に真剣に問い詰めて考えていって時には会社の命令に背くような人がいてもおかしくないんですけれども、この時にはほとんどいなかったんですよね、
うん、
そんな中で地元のコミュニティ放送、普段はなんか報道とか全然やってないようなところがですね、最後の最後まで読者とともに、読者じゃない、リスナーとともにですね、この危機を乗り切ろうというふうにやった事例がケースさんの原発事故が起きた時にどうすればいいのかというような事例を扱いました。
ああそうですか、うん、この FM いわきの、その、まあ、局長というか、その方はその9人を3つのチームに分けて、本当にそれを実現するために最小人数で自分たちが最大限できることを考えて、うん、そしていざという場合には自分一人が残ってという、そういう覚悟で対応されたという、まあ、そういう、の事例を拝見してみて、すごく学ぶことがあるなというふうに思いました。
いや本当にこれ決死の覚悟だったと思われますね、
はい、うん、ただやっぱりこの原発事故っていうのは目に見えない災害っていうか、雨とかそれから地震とかそういうものは、なんとなく防ぎようがあるかもしれないっていう、なんか目に見えるものですけれども、やっぱり目に見えないこの恐ろしさっていうのはなかなか判断が困難であるなというふうに思いますね。
そうですね、
はい、まあ、そういう事例もありますが、時間があまりなくなりました。
あ、残念、
はい、まあ、いろいろですね、なんとかスクラムって何でしたっけ。
メディアスクラム、
メディアスクラム、
はいはい、
最近の報道を見てますと、うん、もう本当にメディアの方が一個のところにもう押し寄せる。メディアスクラムってそもそもどういうことですか。
集団的過熱取材と言われているものなんですよね。
最近そればっかりが目につくんです
よ。いやもう最近どころか昔からこれはもうね、もう気になって、もう仕方がないんですよねこれね、はい、みんな現場にいる人たちも分かっちゃいるけどやめられないっていうね、
それが仕事ですからねっていう感じですね。
そうなんです、そうなんですよ。でもそれはね、はい、どっかで考え直さないとやっぱいけないことですよね。
はい、どうでしょうか、時間あまりなくなりましたので、この本ちょっとどこから出ているかということと、はい、ちょっとご説明お願いできますか。
そうですね、はい、わ、はい、かりました、ありがとうございます。ジャーナリズムの道徳的ジレンマ、これは、軽装書房というところから出ています。値段は確か2300円だったかと思います。
あ、そうですね、
はい、大きな本ではむちゃくちゃ大きな本ではないんですけども、まあ手に取って買っていただけるとありがたいなと。京都でもたくさんまだ買えると思いますし、
はい、
至る所で読まれると嬉しいなと私は思っております。
あ、そうですか。
で一緒になんか考えるような勉強会とかがあるんだったらぜひ読んでいただければと思います。インターネットのホームページ、インターネットの検索サイトでジャーナリズムの道徳的ジレンマっていうので調べていただくとですね、
はい、
私のホームページとかも見つかると思いますので、ぜひご連絡いただければと思います。
あ、本当ですね、ジャーナリズムに関わる方だけじゃなくて、
いやもう全然もう勉強会であれば
私たち市民もも
ちろん、いやもうそれが市民が主役ですから、ジャーナリストはもう後回しで結構です。
いいことをおっしゃいますね。はい、これがもう一言これを、知ってほしいっていうことはありますか、ジャーナリストとして。
ああそれはね、や
っぱり最後にしたこと、
ジャーナリストの役目っていうのは一体何かというと、何
ですか、
市民に対して、まあ、公共的な何ていうかな、報告をきちっとしなければならないという責任を果たすということですよね。
そこが軸にあるということですね、
うん、そうですね。
そしてジャーナリストも常にこれでいいのかなということを自問自答するということが、うん、
悩み続けることをやめてしまったらもうジャーナリズムじゃないんですよ。
わかりました、ありがとうございました。